聖書をお読みいたします。エレミア書14章の1節から9節まで。干ばつに見舞われた時、主の言葉がエレミアに臨んだ。ユダは乾き、町々の城門は衰える。人々は地に伏して嘆き、エルサレムは叫びを上げる。貴族は水を求めて召使いを送る。彼らが貯水池に来ても水がないので、空の水がめを持ちうろたえ失望し、頭を覆って帰る。地には雨が降らず、大地はひび割れる。農夫はうろたえ頭を覆う。青草がないので野の目鹿は子を産んでも捨てる。草が生えないので野呂場は裸の山の上に立ち、山犬のようにあえぎ、目はかすむ。我々の罪が我々自身を告発しています。主よ、皆にふさわしく行ってください。我々の背信は大きく、あなたに対して罪を犯しました。イスラエルの希望、苦難の時の救い主よ、なぜあなたはこの地に身を寄せている人、宿を求める旅人のようになっておられるのか。なぜあなたは戸惑い、人を救い得ない勇士のようになっておられるのか。主よ、あなたは我々の中におられます。我々は皆によって呼ばれています。我々を見捨てないでください。本日はいつも不便なことにチャレンジしましょうという話です。毎日の生活の中で不便を耐え忍ぶと、埋もれていた潜在能力が引き出されて、地頭が良くなる、そして御言葉の実行もよくできるようになる、そういうお話です。私たちが過ごしてきた戦後というのは、あらゆるものを便利にする試みでした。ほうきは掃除機に変わってしまったので、お掃除の時にほこりが立たなくて済むようになりました。ラジオがテレビに変わったので、音だけではなくて、現場を彩る映像がお茶の間に届くようになりました。そしてそのテレビもインターネットに変わったので、見逃した番組も後から見られるようになりました。電車に乗るときにプラットフォームまでたどり着くために、昔は階段を足で上りまた下りましたけれども、今は多くの方々がエスカレーターに乗って上らずに済むようになっています。また車椅子に乗る方々のために配慮してエレベーターまで設置してありますので、私たちも大きな荷物を持って移動するときにはありがたいという中で過ごしています。また自然を求めて山に行きたいというときには、山登りがつらいなと感じるときには、例えば東京の高尾山に行けば、標高460メートル、70メートルのところまでリフトに乗ったり、ケーブルカーに乗って登れるようになっています。横浜の観光地に行くのに、そこには山がありませんけれども、昨年の4月、電車の駅、桜木町の駅から 観光名所の赤レンガの倉庫まで循環式のロープウェイが開業してますます便利になりました。自動車はマニュアルからオートマに 3,40 年前でしょうか取って変わられました。フィルム式のカメラもマニュアルからオートマになり、そのフィルム式がデジタルカメラに変わり、スマホ携帯電話にカメラが搭載されるに至ってはそのデジタルカメラさえも消滅し、今はスマホで写真撮影をしてそれを自由に SNS や LINE などで交換できるようになってまいりました。昔駅で電車に乗ろうという時には改札を通る前に切符を買って改札でそこに切り込みを入れてもらうという手続きを取りました。カチンカチンというかカランカランというんでしょうか、駅員さんがこう改札にでこう人を待っているという姿が今50代以上の人たちは目に浮かぶと思いますけれども、その後切符を通すのが機械に変わって、その後切符もなくなって IC カードで改札を通る時代になりました。外国語を学生が学ぶときには、昔は分厚い辞書を引いて単語の意味を調べましたけれども、今はよくても電子辞書、普通の学生であれば辞書も持たずにスマホで簡単に意味が調べられるようになっています。小型の電子機器で日本語で話しかけると外国語で同じことを言ってくれるという自動翻訳の機械まで登場しています。わざわざ時間とお金をかけて辛い外国語の勉強をしようという人、子どもたちはこれからどんどんと減っていくと思われます。戦後というのはあらゆるものを便利なものに置き換えよう、そういう試みの時代であったと言えると思います。便利であるということが当然のことと思われるようになりましたので、便利でないというものは犯罪のように扱われました。謳われた便利さをちゃんと提供してくれない、そういうお店に行きますとお客様は大声で文句を言って代金の支払いさえ拒むことができる、そういう時代を私たちは生きています。ところが本当のところは毎日の生活で不便さを耐え忍ぶことによって私たちは自分自身の中に埋もれている潜在能力をこう引き出して地頭が良くなっていくというのが本当のところです。便利に溺れるのではなくて不便に耐えてわざわざ手足を動かして筋肉を使って体で何かをしていく、そういう中で私たちは本当は磨きたい自分というものを磨いていくことができるものです。同様に信仰生活でも面倒くささを耐え忍んでイエス様の教えをわざわざ実行してみることによって自分の中に埋もれていた失いかけていた霊的な潜在能力を開発し神様の働きを担っていけるようになるものです。しかし多くの方々は不便や面倒なことに耐えるということを忌み嫌って、その結果自分の中に埋もれていた能力を自分自身が見出すことも少なく、また神様がくださったギフト、賜物を十分に用いることができずに損をしたまま生涯を終えていってしまいます。日本のプロテスタント教会、 特に私たちの日本キリスト教団は、海外からもたらされる最新のキリスト教神学をいち早く取り込んで自分たちのものにするということで教会を発展させようと、先輩たちは全力を尽くして今日に至っています。それだけ非常にレベルの高い神学を自分たちは築き上げてきた。日本の社会の発展のために最善を尽くして学問してきた、そういう自負とプライドに満ちています。しかしその方向は大きく誤っていた面があります。イエス様ご自身はこの地上に来られていろんなことを教えてくださいました。隣人を愛するという究極の働きとしてご自身を十字架にかけて死ぬという選択を拒みませんでした。神の教えを実行に移すことがどんなに大変か、しかしそれを成し遂げることがどんなに素晴らしいか、2000年前に私たちに見せてくれたわけです。それがイエス様だったのに、私たち教会はその2000年後に勉強ばかりしてイエス様の教えを実際にやってみるということを軽んじて何十年も過ごしてしまいました。牧師を養成するには神学の理解が不可欠です。学問研究に没頭し神学の理解に秀でた牧師を育てる、そのために神学校では非常に高度な、神学教育が施されるようになっています。牧師の卵に難しい外国語の学習を強制してきました。その結果勉強だけはやったものの、御言葉の実践によってイエス様から力をいただいて、その人格が練り清められる、そういう経験をした牧師がだんだんと教会という舞台から去っていってしまっています。御言葉を行うことに乏しい牧師になったばかりの方々が、神様から癒される経験など十分に味わうことができないまま、試験に合格したから、進学校を出たからという理由で教会の最前線に立たされ、勉強だけして学んだことを講談から話し、実践も伴わず教会員から厳しく糾弾され、もう仕事が続けられない、そう思って牧師を辞めていく方々が後を絶ちません。世間の方々が教会に癒しを求めて救いを求めてやってくるにもかかわらず、私たち教会の側が、あなたはちゃんと勉強ができないんだったらここに来なくていいよ、口では言いませんけれども、そういう態度で結果的に追い返してしまっているということが起こっています。私たちのキリスト教会が作り上げてきた文化伝統にすぐ入ってこれない方々が弾き飛ばされてしまうということが起こっています。教会の働きが実を結ばない時代が露呈したという言えると思います。コロナの災いによってさまざまな人間関係のきしみがあらわになっている、それが2021年でした。エレミア書の14章は干ばつの災いを記しています。2節にはこのようにあります。ユダは乾き、町々の城門は衰える、人々は地に伏して嘆き、エルサレムは叫びを上げる。 町の縄文というのはそれぞれの町の一番偉い方々、町全体に関して責任を負った長老たちが集まって、そこで町の命を、その町の将来を左右させるような重要な決定を下す、そういう場が町の縄文でした。そこは裁判所であり、また県議会、市議会、そういう場所でした。しかしその縄文が衰えるというのは、議員さんたちの判断力がことごとく低下して、その町を台無しにしてしまうような決断、決定が平気でなされていたということを暗示しています。もしくはその町自身が将来を自分たちで決めていくという力がもう衰えてしまって、何かを決めたとしてもそれを実行する力もない、そういう意味で縄文は衰えると記されていたのかもしれません。天地創造の神様は、他の偽りの神々を崇拝する罪にまみれたエジプトからご自身の民、イスラエルの民を救い出して、地中海の東、パレスチナの地に導いてくださいました。それは彼らがモーセが伝えた律法を実際に実行して、礼拝を執り行って、そこに神の国と言えるような、そういう特別な神様の祝福で満たされた国を立て上げるためでした。しかし当時の町の有力者、また宗教指導者たちは、自分たちの都合を優先させて、外国人や貧しい人たちを虐げて、逆に自分たち有力者にとって一番都合の良い決定を下し、そのそれぞれの町に大きな不幸をもたらしていたということが、エレミア14章から読み取れると思います。3節、貴族は水を求めて召使いを送る。彼らが貯水池に来ても水がないので、空の水がめを持ち、うろたえ失望し、頭を覆って帰る。4節、地には雨が降らず、大地はひび割れる。農夫はうろたえ頭を覆う。5節、青草がないので野の目鹿は子を産んでも捨てる。目鹿のことを言っているのではなくて、自分たちの女性たちのことを言っているのです。今多くの教会に若い世代の方々が、子供さえなかなか集まらないと言われています。牧師も長老役員も一様にみんな頑張って伝道しているのに、コロナ蔓延の影響もあってか、新しい方々がなかなか洗礼を受けるというふうには至らない。エレミア14章に見られるような豊かさがない教会が増えています。理由は単純で、イエス様に教えられた命令を軽んじているからです。戦後というのは、あらゆるものを便利なものにしようと変える試みでした。その結果、毎日あらゆる局面で私たちは便利さを楽しむようになっています。その反面、不便を耐え忍ぶ力がどんどんと低下していっています。毎日の食事、お掃除、お洗濯、ご近所への挨拶、子どもたちの喧嘩の仲裁、徐々にこれらのものがおろそかになっていっています。食事はお金さえ払えば 24時間空いているコンビニで買って済ませることもできます。お掃除はロボットに任せれば朝にはきれいになっています。洗濯は乾燥機付きの洗濯機に任せれば乾いて仕上がります。それぞれが自分の幸せを求めることで精一杯で、見知らぬ人への挨拶、他人の子供へのしつけ、いつの間にか眼中から消え去り、私たち人間はそれぞれが徐々に孤立感を深め、単にスマホを通して、また職場に来て職場付き合いをすることによって周りの方々と表面的につながっているに過ぎない。便利さにかまけて不便を素通りしてしまうので、私たちの中に体に与えられた潜在能力は埋もれたままになって生涯を終えがちになっています。キリスト教会も主イエスの教えの実行をもし面倒くさがるのであれば、神様と共に歩むという力は徐々に失われていきます。口では否定するものの、その内実、創造主である神様との関係は、ただ単に自分たちのやりたいこと、望んでいることを実行してくださる神、神社の神と似たような関係づくりにだんだんと陥ってしまうのです。ユダは乾き、町々の城門は衰える、人々は地に伏して嘆き、エルサレムは叫びを上げる、貴族は水を求めて召使いを送る、彼らが貯水池に来ても水がないので空の水釜を持ち、うろたえ失望し、頭を覆って帰る。地には雨が降らず、大地はひび割れる、農夫はうろたえ頭を覆う、青草がないので野の目鹿は子を産んでも捨てる。このような御言葉を耳にして目を開かれ、今年こそは面倒くさい、やりたくない、嫌いな御言葉もやってみようと心を指すのであれば、私たちの教会は変化が激しく世知辛くなっていく21世紀の社会にあっても、オアシスのような群れになっていくに違いありません。何でも便利なものに頼ることに慣れてしまった私たち現代人が、突然不便な生活に耐えられるようにはなりません。それと同様に、嫌いな御言葉の実行を無視してきた方々が急に御言葉の実行力を身につけることもありえません。不便に慣れるのも、御言葉の実行力を身につけるのも、少しずつの発展形態です。たまには駅に行ってもエスカレーターに乗るのをやめて階段を上る、掃除機をやめてほうきでたまに入ってみる、車をやめて歩いてみる、洗濯機をやめて下着を手洗いしてみる、こまめに辞書を引いて手紙を書く、私たち現代人が埋もれた能力を開花させるには、そのような復古的な生活様式、言い換えれば不便な過去への対抗が必要になります。イギリスでは昔、イギリスの国文学または国語学を大学で学びたいと思ったら、高校生は、また中学生は、中学高校での5年間みっちりとラテン語の勉強をしなければならなかったそうです。今60代以上の方々は英文学、英語の国語、言語学をイギリス人として大学で、学ぶためにはもう5年間初級から上級に至るまでの過程をしっかりと中学高校でラテン語で ラテン語を学ばなければならなかったそうです。しかし今現代に至ってもうそのような厳しい要件はなくなっています。国文学や国語学を学ぼうというイギリス人はラテン語の学びをしなくても大学でそれを勉強できるようになりました。古い言葉を学ぶなんて時代遅れだ、そんな言葉がそんな暇があったらドイツ語か中国語やった方がよっぽど便利だ、現代人にはそのように映るはずです。しかしこの種の変化は進化とか近代化とか賢い判断と一般には考えられているものの、実際にはそうではありません。どうしてラテン語を必須という要件を外してしまったのか。答えは簡単で、現代の子どもたちにはあまりにも忍耐力が欠けているので、現代社会で使われていないラテン語を5年もかけて勉強させるということができなくなってしまったからそのようになっているに過ぎません。英語というのはその奥深いところにギリシャ語とラテン語の単語と文法が潜んでいます。ですから英語の奥深さを十分に味わい理解しようと思ったら、ラテン語の知識というのは絶対外してはいけない、そういうものです。しかし今の中学生高校生にそこまで学ぶ忍耐力がもうなくなっているので、仕方がない、大学の先生方は授業のレベルをぐっと下げてラテン語の予備知識を要求せずに授業をするしかない、それが現状です。同様のことは理系の数学や物理学でも同じことが起こっています。欧米の大学の先生方は最近の学生には忍耐力がないので、数学や物理、昔のような難しい問題を大学入試に課すことはできない、だから優しくしているんだということをよく知っています。日本でも予備校の先生方は、例えば物理を教える先生方は昔は難しい理論を数学的に説明すると学生は喜んだんですけれども、今物理の理論を数学的に説明しても誰もピンとこない、乗ってこない、そういう時代になってしまったと嘆いています。子どもたちの頭が悪くなったんでしょうか、知能指数が劇的に下がっているのでしょうか。決してそんなことはありません。ただ単に現代の子どもたちが便利な生活に慣れすぎて無味乾燥に思える作業に何年も耐えることができない、だから計算力も衰えている、ラテン語の授業にもついていけない、そういうことになっているのです。キリスト教会も神様の祝福を取り戻したいと願うのであれば、勉強一本やりのような教会生活は捨てて、不便に耐えて、面倒くさいことも実行することによって、つまりイエス様の教えを少しでも実行するという日常生活を通して、私たちは神様からの祝福を前よりもっと豊かにもらう、ないしは救いを求め癒しを求めて教会に来る方々の必要に前よりももっと応えられるようになっていくのです。本当に伝道したい、本当に子どもたちにイエス様の愛情を、その知恵を伝えたい、もしくは周りの方々から求めて教会に来られる方々の期待にもっと応えたい、そう思うのであれば、ぜひ今まで実行できなかった御言葉に取り組んでいただければと思います。今朝は
教会学校では良きサマリア人ルカによる福音書10章からの学びをが主題として説かれました。西山瑞江さんの説教でした。良きサマリア人のように大きな愛を最初から示すことのできる人は少ないかもしれません。誰でも最初は初心者だからです。しかし私たちはそれぞれの実行力に応じて小さなところから始めれば良いのです。追い剥ぎに襲われ血だらけになって倒れている人を自分一人で助けることができなければ5人10人集まって助ければいいじゃないですか。もしくは社会生活をから断たれて一人孤独でに過ごしている方に一言おはようと声をかけるだけでもいいじゃないですか。そのようにちょっとずつ取り組む方々に神様はもっと大きな愛を注いで、その人は前よりも大きな愛を示すことができるようになります。そのような習慣を通して今年は主イエスにある自由と癒しを十分に味わう年を過ごしたいと思います。祈ります。天の父なる神様、皆を賛美します。単純な真理に気づかずにやり過ごしてしまう私たちをどうぞ憐れんでください。不便に耐え面倒なことを実行することによってますますあなたを知り、また周囲の方々に愛情深く、以前よりもより一層愛情深く接することができるように助けてください。あなたからいただいた恵みを分かち合うことによってこの地上にあなたの御国が広く現れますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。